ボーデンがお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近ボーデンが、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近ボーデン福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近ボーデンの協力協会、日本福音自由協会協議会、グレース宣教会、安田忠牧師の聖書のお話。グレース宣教会平岡チャペルの信徒、鶴浦あゆみさんの信仰体験談。それでは今朝の協力協会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由協会協議会、グレース宣教会平岡チャペルです。グレース宣教会平岡チャペルは、近鉄奈良線平岡駅から歩いて2分のところにある、白い壁に赤い屋根の素敵な教会です。電車からも教会の赤い屋根と十字架がよく見えます。生駒山や平岡公園へハイキングにお出かけになるときには、ぜひ平岡チャペルにお立ち寄りください。おいしいコーヒーと素敵な音楽であなたをお迎えします。集会は毎週日曜日午前9時30分から、日曜学校が子どもたちの元気な声で始まります。礼拝は午前10時45分から、年配の方から子どもたちまで楽しみに集まってきます。メッセージは聖書から誰でもわかる内容ですので、安心してください。水曜日は婦人の集いが午前10時30分から、聖書の御言葉の恵みを分かち合い、祈り合い、楽しい交わりを持っています。2ヶ月に一度行われるキッズクラブは、おいしいスイーツを作ったり、スポーツをしたり、お友達を誘って毎回素敵なプログラムを思いっきり楽しんでいます。教会ではあなたを心より歓迎いたします。どうぞお気軽にお越しください。またあなたのお役に立ちたいと願っていますので、悩みやご相談も受け付けております。教会の電話番号は 072-987-4827、 072-987-4827。 住所は東大阪市豊浦町 18-4 です。ホームページもございます。平岡チャペルで検索してみてください。あなたの上に神様の祝福が豊かにありますよう、お祈りしております。日本福音自由協会協議会、グレース宣教会平岡チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会安田忠牧師の聖書のお話。改心の恵み。
悔い改めは救いにとって不可欠なものです。誰でも悔い改めることなしには救われることはありません。最初の人アダムが罪を犯してから、すべての人が罪を犯して神から離れてしまいました。その罪を持っていたら天国に行けないだけでなく、滅びです。永遠の地獄です。しかし神は私たちを救うために、何の罪も犯さなかったイエス様を私たちの罪の身代わりに十字架にかけ、よみがえらしてくださり、救いの道を開いてくださいました。私たちは悔い改め、イエス・キリスト様の贖い、身代わりの死を信じることによって救われるのです。それでは悔い改めとは具体的にどうすることなのでしょう。第一、罪を認め悲しむこと。自分の罪を知って悲しむことです。清い神の前にはどうしようもない罪人であることをまず認めるのです。罪のリストは10回に記されています。誠の神を信じないで 人間の作った神を信じることも罪です。父母を敬わないこと、人に嘘をつくことも、人のものを欲しがること、神様に喜ばれないことを考えたり語ったり行ったりすることが罪です。その罪が自分にはあることを認め悲しむことです。2番目は罪の告白、罪を言い表すことです。罪はすべて神に犯したものですから、当然神の前に言い表さなければなりません。神様にごめんなさいと謝罪するのです。言葉を持って祈りで神に言い表してもいいですし、神に書いてもいいでしょう。また牧師先生に聞いてもらい、一緒に祈ってもらうことも良いでしょう。第3番目に罪に背を向け神に立ち返るということです。罪を始末するのは自分の力によるのではなく、神の恵みによることです。心から罪を悲しみ告白するとき、神は私たちに力を与え、それらの罪を捨てさせてくださるのです。その時、あなたに豊かな神の恵みが降り注がれます。
続いてグレース宣教会平岡チャペルの信徒鶴浦あゆみさんの信仰体験談、救いの恵み。
私がイエス・キリストを救い主として心から信じたのは高校2年生の時です。私は私が生まれる前から両親がクリスチャンであり、聖書や教会と関わる機会は幼い頃からありました。ですがキリストを救い主であるとは当時の私はなかなか信じきることができませんでした。中学の時には学校に通うことに問題を抱えていたことや、他人を嫉妬する醜い自分や他人の目を気にしすぎる自分を私は好きにはなれなくて、強い自己嫌悪で苛まされていました。そのように追い詰められた精神状態で、本当は信じきれていない神様のために教会に通うことが辛くなり、教会に行くこと自体をやめてしまいました。高校に入ってからも友人には恵まれましたが、自分を好きにはなれず、自分の醜い心のことで落ち込むことは変わりませんでした。しかし神様はその私に語りかけてくださいました。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。ヨハネの福音書15章の言葉です。高校2年生のクリスマスの時、学校行事で教会に行くことがあり、そのことがきっかけとなって聖書を久しぶりに開いた時に与えられた御言葉です。私は自分の醜い心をよく知っています。しかしイエス様はその醜い私を愛し、イエス様の愛の中にとどまりなさいと語ってくださいました。私を愛してくださる方がいること、そしてその方が私の中にとどまってくださり、いつも共にいてくださっていること、そのことが自分を憎んで落ち込む私をとても励まし、心に力が与えられました。そうして私は心に愛と励ましをくださるこのイエス・キリストが私の救い主であると信じ、この方とこれからの生涯を共に歩んでいきたいと今でも思っております。